じゃあそれでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
県外から来られた方はゆっくりお休みいただけたでしょうか。
はい。
頭が痛いという方もおられるかと思いますが、2日目の競技も含めてですね、練習会頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは講演会3ということで、本日は、大分県の、高齢者福祉課地域包括ケア推進室の、吉田千佳様に、認知症高齢者への支援ということで、ご講義をいただきます。で、吉田様につきましては、平成6年に大分県に報告されまして、それから保健師さんでございますので、各保健所を歴任されております。で、平成24年にはそれまでの実績が認められまして、厚生労働省の方に派遣をされております。本年4月に復職いたしまして、今年の4月から、現職ということでございます。厚労省の方では高齢者の認知症を含めて地域包括ケアの推進の方に努められておりますので、そのようなお話も今日伺えるんじゃないかと思います。では吉田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
弊社福祉課の私、吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。昨日から皆さんまた研修ということで、九州各県の方がお集まりというお話を伺っております。正直もう疲れたなというような方もいらっしゃるとは思いますけれども、私はどうも、見ると最後の講演のですね、駒になっておりますので、極力スピーディーに終わらせると思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。今ご紹介いただきました私吉田ですけれども、平成6年に県の方に入りました。で、年齢的には43です、今年ですね、というような状況です。で、先ほどちょっとお話しさせていただきましたが、もともと私保健所の保健師というかですね、保健師が元職ですので、地域の保健師の活動をしたりだとか、あるいは保健所でですね、さまざまな保健活動をしてきたんですけれども、平成24年にですね、これまで の功績が認められると先ほど言っていただきましたが、そうではなくてですね、県の方から国の動向だとかですね、そういったものをきちんと学んでこいということと、それから県庁から厚生労働省にはだいたい毎年一人ずつですね、研修という形で出していたんですね。で、それがたまたま違う職にも回ってきたというような形で、私2年間ほど行かせていただいたというようなところでございます。それで私実際行ったところがですね、厚生労働省の中の老健局というところで、勤務をしましたので、そこで認知症の高齢者に関わるいろいろな施策に携わることができましたので、今日はその中から、皆様方に、お知らせできるところと、それから、基本的に考えていていただきたいところも含めてですね、ご説明をしたいと思います。基本的には皆様方と、ハリキューアンマのお資格をお持ちの方ということでよろしいですかね。で、ただですね、お資格をお持ちの方でいらっしゃると思いますけど、一般の高齢者がどういう話を聞いているのかというようなところも含めて、今日情報提供ができればなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。一応私の資料は今日のですね、24ページからになります。もう1時間ですけれども、すいませんが、よろしくお願いします。ちなみに私地域包括ケア推進班というところにいるんですが、最近地域包括ケアという、 されたりだとかする機会があると思いますが、地域包括ケアとしての話を聞いたことがある方ってどのくらいいるか、ちょっと手を挙げていただいていいですか。
あ、ちょっと聞いたことがある
。まあ、3分の1までいかないって感じですね。わかりました、じゃあそこら辺もちょっと触れようかなというふうに思います。私の話はもうメインには認知症の高齢者 のことについてお話をさせていただきます。まずですね、なぜ今日こんなお話をしたかというところなんですが、もう認知症の方が、どんどん増えているというようなお話は皆さん方も、とっくに知っていることだと思います。で、今日の私の話は数のこと、それから認知症自体のこと、それからその認知症の予防につながることはどういったことなのか、それから今なんで認知症 その早期発見とか早期対応というふうなことを言われているのかということと、それから認知症になっている人たち実際にどんなふうに感じているのかということと、あと具体的な地域での相談はどんなふうな体制で行っているのかというようなことをお話をしたいと思います。でまず最初の認知症の数のことでございます。今の最新の国の研究によると、65歳以上の高齢者の約もう 15% の方の、が認知症だというふうに言われています。つまり 15% の有病率というのが、明らかになりました。で、15% なんですけれども、なんか氷山をイメージをしてみてください。氷山の一番上のところの出ているところが、15% で、その下のちょうど、海面と、海中、海の中のちょうどキワキワのところですね、ここはMCI というふうに言われているところで、認知症でもない、健康でもないというか、ちょうど認知機能が落ちてるんだけれども、でも認知症までに至っていないというような方々が 13% ほどいらっしゃるというようなデータが出ました。で、合わせてですね、28% ということですので、だいたい65歳以上の高齢者の4人に1人は何らかの、認知機能に、多少の支障があるというような方々だというふうに思っていただければなというふうに思います。で、平成22年の全国の調査では439万人の方が、認知症の方だというふうに言われています。大分県では 5.1 万人の方が認知症です。 5.1 万人というと、どのくらいですかね。臼杵市が4万ちょっとですよね。ですので、臼杵の人口よりもちょっと大きいというようなところになります。それが平成37年、いわゆる、そうですね、団塊の世代の人たちが後期高齢者に全部なってしまう、つまり75歳以上を団塊の世代が迎える時には、今大分県 5.1 万人というところが 7.3 万人に増えているというような、そういった状況になります。で、ちなみにここに書かせていただいている、数については、要介護認定を受けていらっしゃる方の中で、日常生活自立度2、日常生活自立度2っていうのは、日常生活に支障をきたすような症状とか行動とか意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意してればなんとか一人で生活できるというような状態です。例えば、買い物に行って、自分でですね、買い物に行って、お買い物を当然するので、何を買おうかなと考えて、その意に沿ったものを選び、その、お金を払い、家まで帰ってくるというようなことも、誰かが注意すればなんとなくまだできるというような状況です。で、だんだんそれが難しくなってくるので、例えば服薬が、できなくなってきて、服薬のコントロールができなくなる、コントロールができなくなると体の症状も悪くなるので、 どんどんどんどん、機能自体が低下していっちゃうというようなそういったところになってくるんですが、まあ、この数ですね、平成22年の、下に書いている大分県約3万人というのがその日常生活自立度が2以上の方々ということです。で今ちょうど平成26年ですので24と27の間のところですね。ですけど、まあ、平成27年は 3.6 万人でその人たちが平成37年には 4.7 万人に増えるよというようなそういった状況になっています。皆様方があのいつも施術というかですねいろいろと治療というかなされる方たちはほとんどが75歳以上の方じゃないですかね、対象としては。で、私たちもそうなんですけど、実際まだ60代の方々ってほとんど元気な人が多いです。で、75を超えたぐらいから、認知症の方々が増え始めますので、先ほど言った認知症の有病率 15% というのも、おしなべた年齢階級で合わせると 15% ですが、75歳から80歳、85歳から、80歳から85歳、85歳から90歳っていう風な、まあ、5歳刻みでですね、有病率を見てみると、もう倍倍倍という風な形で増えていきます。ですので、もう90歳以上の方々は、もう半分ですね、2分の1以上の方が大抵、もう認知症だというような状況でございます。で、しかも女性がかかる割合の方が高いので、今人生もう90年というふうに言われていますので、当然我々の、そのこれから先の生活も、ある程度そういうふうな認知症を持ちながら生活をしていくというようなそういったまあ計画でですねこれからの老後を私たちも考えないといけないというような状況に来ています。で今ご説明したのは高齢者の数ですけれども、高齢者に関わらず認知症というのは起きます。で今若年性認知症の方々が全国で、3.8 万人ほどいらっしゃいます。で大分県にですね若年性の認知症の方がどのくらいいるのかというデータがずっとなくてですね、で昨年大分県が初めて若年性認知症の人の実態とその家族がどういうふうになっているのかというようなことを、実態調査をしました。でその結果ですね、分かったことがそれでどこに調査かけたかというと若年性認知症の方々が大体し診察を受けているであろうというような物忘れ外来をしているところだとかあるいは神経内科、精神科、脳神経外科、老年内科、心療内科等々がある医療機関ですね、郵送をしてそれから介護保険を若年性認知症の方々介護保険の利用もできますので介護保険では利用できる施設それから相談の機関というようなところに、それぞれ調査票を配布をしまして572箇所に調査をすると県下に321人の若年性の認知症の方々が大体いらっしゃるんじゃないかなというふうに分かりました。全国で、3.8 万人というふうに言いましたので全国の約100分の1が大分県の大体スケールだというふうに思っていただくとおおよそ分かるかなというところで、まあ、まさにそこに直結しているようなそういったデータが出ました。ですので、まあ若年性という定義としてはですねもう18歳以上でに新たに認知症になった方は、まあ、全県下でも321人ほどいらっしゃるというようなところでございます。ですのでもう、今までは認知症というのはですねどっちかというと人ごとかなというようなそういったところがあったかもしれませんけれどももう今からは誰でもかかるありふれた可能性のある身近な病気です。身近な病気なので身近な病気は特殊な医療機関で対応するだけじゃなくってかかりつけの先生のところでしっかり見てもらうというようなそういった仕組みがこれからは求められている というところでございます。さて、まあ、今認知症の人の数というようなお話をさせていただいたんですけれども、じゃあ認知症とは改めてどういったことなのかなというのを、書かせていただいているのがこの2番目です。まあ、認知症とは3つがですね、主に原因となって、現れています。1つはですね、認知症はやっぱり脳の病気です。脳の病気なので、その何の脳の病気の疾患は何にせよ、一応は脳の中にですね、いろいろな異常のタンパクができたりだとか、あるいは老人斑と言われるようなものが脳の中にできて、そこが、まあ、細胞を壊し悪さをすると、脳神経を破壊して、悪さをしていると。で、悪さをするところがどうしても脳ですので、認知機能というところに、悪さをしちゃいます。で、認知機能っていうのはどういうものかっていうと、物事を記憶するとか、あるいは言葉を使うとか、計算をするとか、問題を解決するために深く考えるっていうような、そういった、脳の働き全体的なものをですね、認知機能というふうに言います。で、その認知機能自体が障害をされてくるだけだったらまだいいんですけれども、その認知機能っていうのは私たちの生活そのものを全体を司っています。例えば、昨日私がこの今日お話をするために準備をしたことを忘れてしまえば、もう今日何する話していいかっていうのは分かんなくなるわけですね。で、日々の記憶を積み重ねていっている、まあ、時間を司ることとかですね、あるいは今日今ここに座っている場所がどこなのかっていうような、そういった認識が、積み重なって私たちの生活は成り立っています。当然、例えばですね、今日の夕飯は何にしましょうかねと、もう皆さん大分の美味しいもの食べましたか？食べました？何食べたんですかね？何が美味しいですかね？大分の有名なものっていうとですね、団子汁とかですね、食べないですか？ちょっとホテルなのでですね、おそらく関アジ、関サバとか出たんじゃないですか？出てないですか？あらら、じゃあ、カボスとかかけたんですね。レモンだった。ああ、食べてるね。せっかく大分に来ていただいたのにね。そうですね、野生馬とか食べてないですか？食べてないですね。野生馬っていうのはですね、大分の、まあ、名産というかですね、大分の郷土料理でですね、標準的に言うと、うどんより平べったいですね、きしめんのような麺にを湯がいて、そしてきな粉とお砂糖をかけて食べるっていうですね、おやつのようなちょっと軽食というかですね、私大好きなんですけど、それ食べてないですか？あ、それね、全然効果じゃないんですかね。だいたいもう300円もあれば、あと1日ありますか？じゃあちょっとぜひ泊まればね。あとですね、まあ、こんなこと私が言うのもあれですけどね、大分駅とかにね、野生馬の味がするクッキーとかですね、そういうのも ありますので、まあ、ちょっと見ていただいたらいいと思いますけど、そういうちょっとですね、まあ、野生馬でそれちゃいましたけど、例えば今日のご飯はカレーライスにしようかなというふうに思った時に、じゃあカレーライスは何の材料がいるだろうかと、何の材料が いるだろうかと考えた時に、じゃがいもがいるな、人参がいるな、お肉がいるなっていうふうにまず思いますよね。で、そういうふうに選択をしていくということと、それから、今度工程、調理の工程の前に食材を揃えるっていうようなですね、買い物に行って、その食材を買って戻ってきてカレーライス作るっていうことを忘れていたら、帰ったら肉じゃがになってるかもしれません。で、まあ、カレーライスを作ろうと思って、 揃った、材料が揃ったんだったら、まずは、じゃがいもの皮を剥くとか、人参の皮を剥く、そして、鍋に火をつけて、具材を炒めていく、具材を炒めた後にお水を入れて、そしてカレーのルーを入れるっていうような、そういった一連の、まあ、全体的な行為がなかなかできなくなるというようなところですので、今回のこの認知症というようなお話をするに関しては、認知機能だけが落ちるんじゃなくて、認知機能が落ちることで生活に非常に障害が出る、つまりお金を払うときに、金銭の管理ができなければ、だんだん1万円札でしかもうお金を買い物をしなくなります。なので認知症の人のお財布はすっごい厚いような、状態になってますし、小銭を、322円ですとかいうふうな形で小銭を出していくっていうような、そういったこともできなくなっていく。で、それがお金の計算ができない、金銭管理ができないというふうになると、じゃあ、今度の支払いをどうしようか、ガスの支払いがある、電話の支払いがある、家賃の支払いがある、そういうのがだんだんだんだん滞っていきます。で、そういったことを一つ一つが重なっていって、生活のしづらさというのを生み出していって、そして生活のしづらさを感じた時に初めて認知症だというような、そういった状況になっていきます。で、まあ、その生活のしづらさだけではなくて、高齢者は特に、皆さんもそうだと思います、血圧が高い、糖尿がある、高脂血症があるとか、さまざまな、元々の身体の、機能にも少しずつ支障をきたしていますので、そういったものが複雑に絡み合ってくると、今度認知症が原因で、私はなんでこんな風に、あの、何遍同じことを言わんとわからんのというふうに家族に言われたりだとか、あるいは、だんだん自分でできなくなっているということをまだ初期の場合は自覚をしますので、そういったところが原因で不安になったり、鬱になったり、怒りっぽくなったり、あるいはだんだんそれが原因で人にですね、お財布取られたとかですね、そういったところにつながってきます。で、そういうふうになってくると、まあ、行動心理症状というような症状が現れてきて、そういう、なんていうんですか、行動心理症状が現れると、あの人はもうお家で一人で生活できないんじゃないか、あるいはゴミの出す日も間違えるし、ちょっと一人で生活されたら困るなっていうふうに周りの人からですね、だんだんだんだん地域の中でも浮いてくるというような、そういったところにつながっていきます。で、特に今、あの、老老介護だとか、あるいは認知症の人が認知症の人を見てるっていうような、そういったあの状況が重なっていけば、まあ、社会的ないろんなさまざまなことが原因となって、まあ、社会にも非常に孤立してしまうというような、そういった状況になってまいります。で、そうなる前に、早くに何か手が打てないだろうかというところが、今、非常に、世の中としてですね、そこにてこ入れしようではないかというようなことが進んできているところです。で、これまでの認知症の、施策というのは、家族の人がもう限界です、どうにかしてもらえませんかというふうに医療機関にかかる、あるいは介護の、まあ、事業所、あるいはケアマネさん等々にお願いするというふうに、もうどうにもならなくなって、いわゆるこう事後処理的に対応してきたというのが、これまでの認知症の、まあ、流れだったんですけれども、そうじゃなくて、悪化する前にきちんと対応をして、より事前的なケアを行っていこうではないかというふうに叫ばれたのが、平成24年の6月に出された国のプロジェクトチームの報告書です。で、まあ、その話はまた後でしますけれども、認知症の原因となるものということで、ここに書いてございますけれども、6割はアルツハイマー型の認知症です。そして、2割が脳血管性の認知症です。 で、あと 10% 1割ですよ、がレビ小体型認知症と言われているものです。それからその他として、前頭側頭型認知症でして、ピック病とかいうことを聞いたことがあるかなというふうに思いますけれども、そういった一応大きな認知症の原因となる三大認知症と言われるのは、アルツハイマー型、脳血管型、レビー小体型というような3つの認知症の方がございます。特に今話題沸騰しているのはこのアルツハイマー型認知症です。で、これはですね、なかなか、原因がわからない。まあ、原因はもうある程度、あるか、もう分かっているところが多いんですけれども、なかなか治療でですね、根本的な治療方法がないというところが非常に頭の痛いところになってきているというようなところでございます。で、まあ、さっきアルツハイマー型が6割、脳血管が2割というような話をしましたが、認知症は、残念ながら、初期、中期、末期というふうに徐々に進行をしていくというようなことが特徴です。で、当然進行性の疾患ですので、年単位で進行していきます。アルツハイマー型はじわじわじわじわ進行していきますが、脳血管性の認知症に関しては、卒中が起きたたんびにどんどんどんどん、階段的にですね、下がっていくというようなところが非常に大きな特徴になっています。さあ、まあ、認知症はそんな形でもう病気だなというのがお分かりになっていると思いますけれども、その予防につながることは何かできないものかというのを今どこの研究も盛んに大学でもですね、研究をしているところです。で、認知症の予防につながる習慣としては、もうズバリ生活習慣病の予防と、それしかないんですね。で、もちろんよくテレビとかでですね、計算ドリルをしたりだとか、漢字をですね、書き取りしたりだとか、いろいろなところを やられているところがありますけれども、最終的にはこの生活習慣病、いわゆる高血圧、高脂血症、それから糖尿病、心臓病などの予防していくというところが鍵になってきます。で、まず一つ目はその食生活です。食生活は皆さん当然高血圧とか高脂血症とか大体お分かりだと思いますけれども、まあ、魚、野菜、果物をたくさん食べてくださいというようなところは聞いていると思いますが、塩分を、まあ、控えめにしましょうというところと、お酒はほどほどに今されてますか皆さん。お酒はですね、ほどほどにしていただきたい。で、ちなみにタバコを吸われる方いますか。いますか。まあ、お酒はですね、多少たしなむというところが問題なんですけど、タバコはですね、もうご存知ですよね。まあ、血流自体を停滞させてしまうので、ただ、魚、野菜、果物を食べて、そして塩分を、残念ながら九州の人はですね、どうも濃い味が大変好きなようで、大分県ですね、健康対策課という別の課がですね、食生活の調査をしていますけれども、なかなか塩分の摂取量が1日10g にしてくださいと以前は言われていました。で、ところがもう今国がですね、1日 8g にしてくださいというような形にと目標を設定しましたが、大分はまだまだ全然そこにも及ばないというようなところです。ですので皆さん、カボスをですねかけたりして、醤油の量を減らしカボスをかけましょうというのを健康的な食生活のこれから売るべきところになってくるんだと思いますが、まず食生活に気をつけていただくということが一つと、それから適度な運動をしましょうと。ウォーキングとか体操とか皆さんされていますか。 あ、1日どのくらいぐらい歩きます？
2時間。
お、いいですね。私たちあの県庁職員もですね、10月は、健康増進月間というかですね、1日何歩歩くかというのを各課で競い合うというようなあのそういったものをしていますので、大体私もあの大分に住んでいますけど、県庁まで歩いて帰って1万歩行かないぐらいなので、1万歩をあのできれば超えるように、1万歩超えるっていうのは1時間以上歩いていかないとなかなか超えないので、そういったあの適度な運動をするということが一つ、それから、もう一つとしては人と積極的に交流をしましょうということです。 ICF という、まあ、あの概念でいくと参加というところなんですが、人と、積極的に交流をして人に会うことで刺激がもらえますので、そして地域の活動だとか、市町村が介護予防とかのですね教室を今やったりしています。でそういったところで積極的に参加していきましょうというようなところを、積極的に進めています。でもう一つが、生活自体を楽しみましょうということです。例えば本を読んだり趣味をお持ちになっていただいたり、あるいはさまざまなあの活動を通して生活を楽しみましょうというのが、まあ、今回の4つのですね、健康習慣、まあ、認知症の予防につながる健康習慣の一つになってきます。確か7月か8月ぐらいだったと思うんですけれども、皮肉屋の人がいますよね。ちょっとこう、世の中をおしゃに構えて皮肉っぽく捉えている方、ちょっと一言多いかなみたいな人ですそういう人はね、あの認知症になる確率が高いみたいなことを新聞に書いてたんですね。私は逆に皮肉っぽい方がいろいろとトンチが効くというかですね、あのトンチが効いていいのかなというふうに思ったんですが、なぜかそのシュールな性格の人はあまり良くないということが、まあ、言われていましたので、あのそういったあの新聞の報道とかですね、よく見ていただきながら少しあの認知症のことも考えてつつですね、あの情報を入れていただければなというふうに思います。あのもう予防につながる習慣はもう運動、とにかく運動、有酸素運動で、有酸素運動で出すので当然ゆっくり歩きながらとかですね、体操するとかなんですけど、今言われているものは体操をしながら計算するとか、歩きながらしりとりするとか、歩きながら俳句を読むとかですね、そういうこう2つのタスク、運動をしながら違うことも考えるっていう、それが非常にいいというふうにあの言われていますので、今全県下の市町村でもですね、そういった運動教室の中に少し頭をあの使うようなことを取り入れたりだとかいうことも盛んにされています。特にあの大分県で有名なのが安心町ですね。安心町があの非常に以前から、男性の料理教室をしたりとかですね、そういったこうあの認知機能と、生活習慣という形で、さまざまなプログラムを、取り入れるというような活動をしているのが特徴でございます。まあ、そうなったとしてもですね、なかなかあの早く気づくというのが非常に難しいところでございます。で認知症はあの早く気づくことがとっても大事です。で、今まではですね、もう認知症は治らないから病院に行っても仕方ないっていうふうに考えて、なかなか病院に行っていなかった方々も多かったです。で、ただ認知症もですね、他の病気と同じようにですね、早期診断あるいは早期治療というのが非常に大切だというふうに今なっています。でなんでですね、そういうふうに言われるかという と、早く気づくことのメリットが3つあります。1つは、今後の生活の準備をすることができるというところでございます。早期に診断を受けて症状が軽いうちに、まだ自分で意思決定がきちんとできるうちに、ご本人さんとご家族の方がきちっと認知症に対する理解を深めてですね、病気とどういうふうに向かい合っていくのか、家族の人はどんな対応をすると お母さんが、不安にならずに済むのかっていうような、そういった対応力を高めることで今後の生活の備えをするっていうことができます。で、まあ、それに伴って介護保険サービスを利用する場合とかはきちんと生活環境を整えていけば生活上の支障を減らすということも可能になってきます。それから早く気づくことのメリットの2つ目です。認知症認知症とわーっと言っていますけれども、認知症は治る認知症の方、あるいは一時的に認知症のような症状が出ているというような方がいらっしゃいます。で、認知症というのは私たちでいうと腹痛症みたいなですね、お腹が痛いとかいうようないわゆる総症なので、認知症というようなそんな症状を引き起こす他の病気は例えば正常圧水頭症だったり慢性硬膜下血腫だったり甲状腺の機能低下症だったりっていうのがあります。で、こういう可逆性の治っていく病気については早めに受診をしてもどんどん治ってもらわないと認知症の人たちのまたサービスのところでですね脅かされても困るので、とにかく早めにそういった鑑別診断を受けて治るものはきちんと治すというようなことが非常に重要です。中には脳腫瘍とかですねそういった方もいらっしゃったりするので、もうすごく悪くなった時には終わっちゃうと、命が終わっちゃうというようなことにならないように早めに受診をして何が原因でこういう症状が出ているのかというのをしっかり突き止めるということができるというのが2つ目です。で、3つ目として、進行自体を遅らせるということが可能な場合が、生まれてきました。で、アルツハイマー型の認知症では薬を、しっかりと服薬をしていただいて進行を遅らせることができるということで、特に早い段階からそのお薬を使い始めることが効果的だというふうに言われています。ですので今ですね認知症の薬も4種類ほどできています。飲むだけじゃなくてパッチのですね、シールを貼るようなそういったこともできていますので、まあ、早く気づくっていうのはこういうのが原因で、こういうメリットがあるのでぜひぜひ早く気づいてほしいというものでございます。ここにですね私10個の自分でできる認知症の気づきチェックリストというのを、つけています。1つ目、これ4件法でいきますので全くないが1点、時々あるが2点、頻繁にあるが3点、いつもそうだ、すみません、いつもそうだとか、いつもそうだ、いつもそう、いつもありますというのが4点です。これでいくと1番、財布や鍵など物が置いた場所が分からなくなることがありますか。皆さんどうですか。
昨夜やった
昨夜
飲んでから、
はい、5分前に聞いた話を思い出せないことがありますか。さっきの痩せ馬覚えてますか。痩せ馬っていうのはどんな食べ物か、味はどんな、何味か、あんこの味だったでしょうか、醤油の味だったでしょうか、
きな
味だったでしょうか、きなこ味だったでしょうか。3番目、周りの人からいつも同じことを聞くなど物忘れがあると言われますか。しょっちゅうですか。ちょっとこれは問題ですね。4番目、今日が何月何日かわからない時がありますか。今日何日ですか。5番目、自分で言おうとしている言葉がすぐに出てこなくて出てこないことがありますか。
これはまだない。
私もあります。6個目、貯金の出し入れや家賃や公共料金の支払いは一人でできますか。したことないですね。
金融機関がやってくれる。
するとすればできますか。7番目、一人で買い物に行けますか。8番目、バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか。9個目、自分で掃除機やほうきを使って掃除をすることができますか。
毎日。
10 10個目、電話番号を調べて電話をかけることができますかというこの10項目です。でこの10項目で、20点以上の場合は少しちょっと生活に支障が出つつあるので、お近く の, あの病院やあるいは相談機関に相談をしてみましょうということになっております。まあ、あのいつも相談がですね、何個もある病ではちょっと困るかなというところですけど、でも皆さん方思い当たる節はおそらくあると思います。例えば、5分前に聞いたこととか、財布や鍵の置き場所を、ね、探すとか、そういったことはしょっちゅうあるんではないかなというふうに思います。これがだんだんひどくなってくるとやはり、もう生活がままならないというところになってきてしまうというところがありますので、ぜひぜひこの10項目についてはあの忘れずに覚えていっていただければなというふうに思います。でもちろんですね、もともと、障害をお持ちの方、身体に障害をお持ちの方だとか知的な障害をお持ちの方っていうのもあるので、どうしても ADL というか日常生活動作がままならない人たちはこの点数自体が高くなってしまうので、そこは配慮しないといけないというようなところになっています。さあ、今の点で20点以上の人は要注意ということだったんですけど、実際に認知症になるとどんな風に感じていくのかというようなところでございます。私がここに書いたあのものですね、ちょっと読みますね。うまく物が置けたかなと思ったけれども全然違うところに置いている、そういうことがしょっちゅうあります。だからなんでなんでという思いがどんどん出てくる。そんな風になっていろいろ日常生活でうまくいかないことが出てくると、ああもう何もしたくないというように落ち込んでしまいます。落ち込んでしまうともうどうしようもなくなります。でこれですね、太田正弘さんという長崎県の県の職員の方で、若年性認知症になった人の手記です。で、この方は若年性認知症の方なんですが、もう発病して10年ぐらい経たれるんじゃないかなというふうに思います。こんな風に、ご本人さん非常に不安をですね当初感じます。自分がこれまでとは違うっていうことと最初に気づくのは本人ですので、物忘れによってだんだん失敗をしてきますので、そういった失敗が増えることでなんかおかしいなというふうに感じます。で、特にアルツハイマー型認知症の方は脳の頭頂部のところだとか、あるいは、海馬というところ の, あのところが、障害をされますので、例えば位置だとか距離感だとかそういったあの感覚的なところが最初に、障害を受けたりするので、今自分がどこにいるんだろうとか、そういったこう位置が今ここに置かれている位置がですね急に分からなくなる。例えば、車の運転もできるんだけど、ポッと信号を見た時にあら私今どこ走ってるんやろうかっていうようなそういった感覚になっていくと。だから大分で、車で、運転していて大分市内を回るはずだったのに鹿児島まで行ってるとかいうようなそういったことも ありました。で、自分は どこにいるのか、それからこの先自分はどうなっているんだろうっていうようなことだとか、自分は家族に迷惑をかけてるんじゃないだろうかっていうようなそういった不安を感じるように最初はなります。で、そういったことが原因で気分が沈んでしまってうつのような状態になる。で、物忘れや失敗が増えて自分がそれまでできたことがだんだんできなくなってくるので気分自体が沈んでうつになるということと、うつ状態になると意欲が低下をしてしまいますので、それまでやっていた趣味をもうね行きたがらなくなったとか、あるいは人とのコミュニケーションも少なくなってくるので、いわゆる生活不活発病という、 動かないことでさまざまな、病気になっていくという肺陽性が進んでいくというようなそういったところになってしまいます。それから、怒りっぽくなるというようなお話はさっきしましたけれども、何か失敗をしたときにどうして自分が失敗したのかということと、その対処ですね、今失敗しても、ある程度取り繕ったりするんですが、取り繕ったりしたとしてもどうしていいかわからなくてイライラしたりだとかですね、不機嫌になったりします。で、時には手を挙げてしまったりとか、ついつい手を出してしまうというようなことも起きたりするというようなことがありますので、そういうふうな症状になるっていうようなことも実際には本人としては当然のところになってきます。で、そういった方を周りでですね支えるためにどういうことをすればいいのかというところです。で、まあ、本人さん、先ほど言ったような感覚に陥っている本人さんの気持ちを理解して接するというのが非常に大切です。つまり不安を感じながら認知症の人は生活をしているっていうことを、しっかり私たちも認識して、例えば認知症の人がですねご飯を食べたことを忘れて何度もご飯まだご飯まだっていうふうに言いますよね。で、その時だとか、あるいは外出する予定の時間もずいぶん前から、何時に出るんやったっけ、何時やったっけ、何時やったっけ、何時出るのっていうのは記憶障害が元で生じるものですので、そういった時にさっき言ったじゃないのと、また言うのっていうのとか、ご飯食べたやろ、さっきも食べたじゃないっていうふうに言うんじゃなくって、記憶が元でそういう苦労が起きていますので、あ、お腹空いてんのと、まずはお腹空いてんのね。で、まあ、さっき言ったように、だいぶお腹空いてるんやなと。で、ちょっと後でね、それは今準備してるからちょっと待ってというふうに言う、いうようなことが非常に、なんでっていうふうに責めるんではなくって、一回一回にきちんと対応してあげる。で、それはもう仮に嘘であろうとも、ある程度そこは目をつぶって、ちょっと待ってね、今準備してるからっていうふうに言ったりだとか、することで、ご本人さんたちがある程度、あ、そうか、ちょっと準備してるから待とうかというような、そういった気分になったりもします。それから、どうしてもガミガミと言ってしまうというところ、身近だからこそ、だからその家族だからこそイライラする、悔しいっていうような、そういったところになってくるので、そこはご家族の方にもグッと捉えていただいて、症状はそういうのが来てるんだ、だからはいはいというふうに、言ってあげるということと、それからご本人さんの尊厳というのがやっぱり大切に今までされてきていなかったということがありました。で、ご本人の、尊厳ということは、つまり認知症になったから全て何にもできなくなるというわけでは決してありませんで、できることは上手です。いつまで経っても、例えば主婦の方は、これ作っててって言うと作れませんけど、きゅうり刻んでてというふうにきゅうり出すと、きゅうりをうまく刻んだりだとか、そういうことができますので、できることをさりげなく、やっていただきながらお手伝いをするということです。で、長年調理をしてきた人は、うまく段取りができなくなったり、火の不始末がですね、どうしても増えてきたりっていうようなことがあります。で、そういう時にも危ないからもうガス使わないでとかいうふうになってしまうと、その人がせっかくやってきたことを、でもまだできるんですよね、いろいろと。できるっていうところがあるので、火じゃない違うところのですね、例えば、団子汁の何ですか、ビッグの麺ですよね。麺をですね伸ばしてもらうとか、作ってもらうとか、こねてもらうとか、盛り付けてもらうとか、そういった本人ができるところをしっかり定めていくというのが、支援の方としては一番大切です。で、今ですね、介護の分野においても本人さんのできる能力がどこまであるのかというのを考えながら、本人のできる機能を最大限に生かせる、生かすというような そういった取り組みを今各地で展開をしているところです。まだまだ勉強不足のところもありますけれども、そういった形で、お世話するだけじゃなくって、何がまだできるのかというのをしっかり見極めをして、そしてそこにアタックしていくというようなことをやっております。さあ、じゃあそういうふうな、いろいろなのですね、認知症に関する相談したいというようなこと、あるいは認知症に関して、あ、どうもおかしいんじゃないかなというようなことを感じたりだとか、ちょっとここしばらくお薬もうまく飲めないし、なんかお母さん大丈夫かなっていうふうなことが出たりだとか、奥さん大丈夫かなっていうことが出た時にはどこに相談するのかっていうのですけど、まず第一義的にはお住まいの市区町村の相談窓口です。でそういうところには必ず介護保険あるいは高齢者福祉の担当課がありますので、認知症とか介護のことで相談したいっていうふうに伝えれば、必ず今担当の部署につないでくれます。それもしくはお近くに地域包括支援センターというものがあれば、そこでももちろん可能です。で、地域包括支援センターというのが平成18年に、各市町村ごとに設置をしなければならないということで、人口の割合に応じて、各市町村で何箇所か整備をされています。でそういったところは高齢者の総合相談窓口になっておりますので、そこにまずお相談をすると。で例えば医療機関の受診に関する相談とか、介護サービスの紹介だとか手続きの関係で、どうしても認知症になると、さっき言ったように、計算とか金銭管理のところだとか、自分での意思決定というところが非常に重要になるので、成年後見制度っていうような、そういった自分の代わりに何かを決めていくっていうような、そういったところの相談もこの地域包括支援センターというのがやってくれます。でここにはですね、一応3職種という職種がおります。社会福祉士さん、さっき言ったような権利擁護のところを扱う人ですね。それから、主任ケアマネさん、それから保健師という3職種がおりますので、何らかの形でしっかり対応してくれます。それから、もちろん保健所あるいは精神保健福祉センターというところでも構いません。で、相談したいというその窓口のもう一つとして、最近どうも物忘れが気になって、自分とか家族とかあるいは認知症なのかどうかっていうのを知りたいというような方は、まず一つ目はかかりつけ医の先生にご紹介してもらってください。で大分県ではかかりつけ医の先生に、より認知症の、お勉強をしていただいている先生がオレンジドクターと言われる方がいらっしゃいます。でそのオレンジドクターの方々が今県下に307人ほどいらっしゃいます。でその人たちは、一般の内科とかをしていますけれども、認知症のお勉強をしているということと、それから今ある地域包括支援センターだとか市町村のサービスにつなげるというような、そういった役目も持っていますので、そういったところに紹介を相談をするということですね。それから認知症疾患医療センターというのが全国各地にできております。大分県には6個の認知症疾患医療センターというのができています。南部佐伯ですね。佐伯は長門記念病院がこの9月1日から認知症疾患医療センターになりました。それから、南部豊肥ね、武田文豪は加藤病院が、認知症疾患医療センターです。から、西部北楠は、上野公園病院です。で北部が千島病院で、東部は広いんですけどね、別府、肘、ひつき、国東、姫島までが東部ですけど、東部は向井病院で、中部大分市内、それから、薄木、津久見、湯布は、緑川の保養園というところがなっています。でこういった疾患医療センターは無料で、面接の相談だとか電話の相談ができるような 相談の形になっていますので、専用の電話もございますので、ぜひそういったところをつないでいただければなというふうに思っています。それから認知症の人の介護をしている仲間だとか、そういった情報交換もしたい、あるいは介護の相談をしたいっていう場合には、認知症の人と家族の会というのがございます。で、認知症の人と家族の会は、大分にももちろん支部がございまして、明野の介護研修センターに、支部がそれぞれ付けられておりますので、そういったところも相談の窓口になりますし、それから電話相談もしていますので、非常に評判もいいですね。で、さまざまな地域でそういった本人さんだとか家族の方が集いの場というのも生まれていたので、そういったところに参加してもらいながら、どこの病院がいいかなとか、いろいろな情報交換をされていたりしています。あとですね、これ細かくなっていくので、例えば、シルバー110番というのがですね、大分県にもございます。ですので、そういった、シルバー110番にご相談をされる。それから残念ながら悪い人が世の中にいるので、認知症の人に何度も同じものをですね送りつけたりだとか、あるいは高額なお布団を何回も買わせたりだとかですね、悪徳商法の被害に遭ってしまうのも認知症の方々は非常に被害を受けやすい。で、そうならないようにっていうのはまずあるんですけれども、悪徳商法の被害に遭ってしまったのですぐ相談したいという時には、大分県はアイネスという大分県消費生活男女共同参画プラザというのがございますので、そういったところの、窓口もございますし、お近くの市町村にも、市町村役場の中に消費生活相談窓口というのが必ずありますので、そこにご相談をしていただいてももちろん結構です。で、クーリングオフが使えたりだとか、いろいろな手続きをしてくれますので、そういったところにぜひご紹介をしていただければなというふうに思っています。で、最後にですね、認知症 のサポーターというのを今全国としてのプロモーションをしております。ご近所の人とか、あるいは商店街、郵便局、銀行、交番とか、地域で働く人たちが認知症について正しく理解をして、そして認知症になったりだとかですね、家族が困った時に手助けをしてくれると、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活ができるというような、そういった地域づくりを進めていくということで、認知症サポーター養成講座というのが 全県下いろんなところで行われております。ですので、そういったサポーター養成講座を皆さん方も受けていただいてですね、オレンジリングというここにですね、リングをつけて、私たちは認知症に対して理解はありますし、何か困ったことがあれば自分のできる範囲で手助けしますよというような、そういったサポーターの目印であるオレンジリングが渡されますので、ぜひそういったサポーター講座、養成講座というのを受講していただければなというふうに思っています。で、サポーターになるにはですね、そういった受講市町村がやっている、講座を受講すれば誰でもなることができるので、詳しくは市町村の、役場の窓口の方にご連絡いただければなというふうに思っています。ちょっと長々と私の話をしていただき、させていただいたんですけれども、知っていれば安心できるというところと、それからもうすでに認知症は誰でもかかる可能性のある病気ですので、特にですね、これをしないといけないというような身構えをすることは何もないですし、認知症の方も今さまざまなサービスを受けることができます。で、医療機関も例えば肺炎で入院した人が認知症がすごく悪くなって、かえって入院して悪くなって退院してくるっていうことがないように、今我々も医療機関に対しても、学習会をしていただいたり研修会をしたりっていうようなことをしていますので、皆さん方も何かの機会があればぜひ市町村のサポーター養成講座等々を受けていただいて、ますます地域に貢献していただければなというふうに思います。すいません、終わります。
ありがとうございます。認知症に関しまして、まあ、私たちも、こういった認知症がこれから先だけ、重大な社会的な問題になってくるんじゃないかというのは認識していたかとは思いますが、まあ、具体的にですね、そういうのを話してみて、それから緊急でな、
熊本県の島田
これですか。
先生ありがとうございます。私たちの設置書にも採決取れると、まあ、認知症が
薄いですよ。
てるかなという感じで、
いやいや、ここの今日の、
まあ、その
今日のですね、
例えば、患者さんのご家族の方も、私たちの認知症に
来られているんです
が、5ページ
です
か、私のお母さんとの最近、
いや、この展示だけで、
子供さんがいらっしゃらなかったり、まあ、いても県外に行われて、一緒に認知症られなかったりする方々なんですね。どうやってその患者さんにその、まあ、早期受診、早期治療を進めるというか、そこら辺の進め方ですね。これただ私最近ちょっと認知症が出てきたみたいだから病院に行った方がいいですよなんて言うと、下手したらあそこの先生は私をボケ老人に扱いしたくて、来なくなる可能性もあるんで、その患者さんの、まあ、心を傷つけないようなやんわりと病院受診を進めるような話の仕方、なんかそういうのがあれば
いいですね。
本当そうだと思います。で、認知症の人に認知症相談窓口がある
んですけど、職務で持たせました
です
ので、パソコンで読んでるんですね。パソコンでデータ
今かかりつけの先生たちも
そうか、これ渡してもいいし、
認知症だよっていうようなことはあまり
言
えない、この後での病気かもしれないねというような
これ持って帰っていただいていいですよ。
まあ、ご家族が増えていただくっていう形についてはもう、
すごい
と思いますけどね、最近ちょっと広くなってないですか、
普通の字で、
それでも困りませんかっていうようなことを言われると、いやもうそうなんです、家でもこう
スキャナーで読ま
して、いいです
これ、
水道出しっぱなしにしてたとかですね、
木曜日
のエピソードを言っていただけると思います。で、ご本人さんは、さっき言ったように、まだ早期の段階であれば、ある資格があるんですね。なので、資格があるところに、アタックするというか、今のなんかいろいろと同じこと言われるとかいうことを周りの人に言われないとか、今生活していく中でなんか忘れて困ることないとか、そういうこうなんていうんですかね、投げかけをしていただければなというふうに思います。で、もしその主治医のいらっしゃるところであれば、主治医の先生にもちょっとご本人ももちろん了解取らないといけないですけど、ご本人私からもちょっと先生に伝えておこうかとかですね、いうようなことが言えるとまたいいんだと思いますが、そんな関係性がないようなですね、方になかなかそのアクションするっていうのは非常に難しいと思うので、そこはちょっと普段の先生たち の, いつもの会話の中からですね、なんていうんですかね、本人さんの気になる部分というか、あら昨日と同じ服着てるじゃないとかですね、最近毎日同じ服だねみたいなこととかですね、そういったこう、なんとなくこっちが気づいたというようなサインをやっぱりちょっと出してあげない と,、普通のなんか見て見ぬふりを していくよりも、最近ずっとその服だけどなんかこだわってんのみたいなですね、そういったきっかけ作りをしてあげないとなかなか厳しいかなというふうに思います。で、特に同居の方はご自身では精一杯仕事生活されているので、そこのプライドというところもありますから、あまりこう、先生方が言われるとかえって良くなかったり、逆に先生だって言われた方がすっきりと病院に行ったりするっていうようないろんなケースがあると思うので、一概に私もなんかご説明はできないですけれども、ただもしその人が例えば他の、そのなんかケアマネさんがついているとかいうことがあるんであれば、そういった方とご相談しながら受診に持っていくっていうこともいいかなというふうに思います。ただ少なくとも、 マッサージに来るとかいうようなそういった外に出てきてきていただいているっていうようなところがあるっていうのはまだ十分大丈夫だと思うのでそこでその人たちが、安楽ってしかも気持ちいいあるいはあ良くなったっていう気持ちを持ってまた次に来ていただけるっていうようなところも本人の参加を促すっていうところで非常に重要だと思うのですいませんがそういう形でしかあまりお答えできないんですけれどもまあ、認知症に関する関心を皆様方が持っていただいてそして可能な人にはアプローチしていただければなというふうに思います。
職の人というのは自覚がなかなかないんで、まあ、そのなんかこっちから話、まあ、今先生言われたようにちょっと話をしてその自覚をさせるというんですか本人さんに自覚をさせて、はい、してもらうという
初期であればあるほど自覚があります。だんだんですね自覚がなくな
ってで自分で自覚をさせて自分からあそういえば最近ちょっとおかしいかもしれんから病院に行ってみようかなという思わせるっていう
そうですねもしくは最近、物忘れですごくねうまくお話を聞いてくれるいい先生っていうのがあるみたいだねみたいなねそういうこう私が信頼している先生を紹介するよみたいなですねことを言うとじゃあそこだったら行ってみようかなっていうようなことになったりとかしますので、
はい、ありがとうございました、
はい、よろしいでしょうか、
はい
はい、じゃあその他にあどうぞ飯田先生ね。
じゃあ私は大分県の飯田と申します、
はい
今熊本の方の、ね質問を回せてと思うんですけども、まあ、盛んに最近ですね、地域包括ケアシステムの構築という言葉がよく耳にするんですけども、我々画面飲水的な言い方をすれば、まあ、3分や10分で、ね、ハリキューマッサージの、ね、治療で終わるということはめったにないわけで、患者さんと接する時間は非常に長いんですね。で初期の段階でご本人から私近頃おかしくありませんかと私に尋ねる患者さんもおります。で、そういった流れの中でですね先ほどおっしゃいましたオレンジドクターとかですねサポーター、まあ、そういった人方の中にこうつないでいく連携を取っていくという流れが一つですね構築されると、地域包括ケアシステムの中に組み込んでいただくといいかなと、まあ、勝手に私が思っています。で我々視覚障害者は先ほど高瀬さんでおっしゃいましたけども視覚で物を捉えるということが苦手でもちろんできないわけで でもですね話す時間は長いし非常に、我々感受性が強いのでよくわかります。でハリキューマッサージの治療はねこの認知症に効きます。ですから、その認知症の効果を上げると先ほど薬ができたといったことと合わせてですね我々 この国家資格を持った鍼灸師のアハキ師の活用というものをねぜひそのこの、介護の中で、活用すると、ぜひ大分県だけでもいいかもしれないです先進県になってほしいというふうに思うぐらいです。でまた話ちょっと変わりますけれども東京では、鍼灸院各鍼灸院マッサージ治療院先ほど強調しますけど国家資格を持った開業している鍼灸師のところとですね、連携を取って、ケアマネとか例えば保護者センターそれから、まあ、地域の民生の方とかそういったところのつなぎをですね、まあ、本人とコミュニケーションを取って、少しおかしいですよどうぞ言っていたらというのもあるんですけども、まあ、裏でというと語弊がありますけどもそういった情報を我々が発信すると
そうです、
ね、その発信する立場をですね我々に与えてもらいたい。で先ほどの、オレンジ そのリングですけれども、サポーターの養成講座ですね、仮に行ったとしても、比較的我々は聴講者で終わるということを言うわけですね。そういった話の流れの中に、転入資料があったりとか、まあ、我々視覚障害者をぜひね、このアハキ師を活用していただきたいと。でアハキ師って、まあ、今日は視覚障害者の大分県盲人協会九州盲人会連合の代表の方々だけですが、もちろんアハキ師の中には健常者もおられるわけで、まあ、そういった方々も含めてですね我々の力といいますか我々の存在をぜひ活用していただきたいと、なんか要望みたいになりました、まあ、そういったことをちょっと言いたくて発言させてもらいました。 よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。非常に身近なところで高齢者の方を支えていただいている方々がお集まりだと思いますので、ぜひぜひそういった身近な方々と我々も連携取っていきながら高齢者の方を支えるような体制をですね、みんなでスクラムを組まないとこの超高齢社会は乗り越えられないというところがございますので、ぜひぜひまた何らかで多分いろんな形で地域では勉強会したりだとか認知症に関する今事例検討会とかされたりとかしていると思います。そういうのをもしお聞きになったらちょっと出て行ったりだとかしていただけると、非常にやっぱり顔と顔は見える関係というかですね、にならないとなかなか連携というのが難しいと思いますので、私たちまた地域包括支援センターに研修する機会とかもありますので、地域のこの、ハーキーの方々の団体の方とも連携取ってくださいねということは言えると思いますので、はい、
よろしくお願いします。
はい、
人材を活用ね。
はい、その他に。あ、どうぞ。あ、すみません。おっしゃれ。あ、藤原と言います。ちょっと講習会ということの場で、このようなもし質問をして差し上げたら大変失礼します。実は私は完全な全盲ということで、家族が今支えてくれたことで恵まれておったわけですけど、その家族で母親が今までちょっとなかったような、例えば父親の怪我とかですね、
はい、
それから今度は同じ父が今度はそのちょっと静脈瘤が出たりして危うく死に至るような感じで、今もう元気で普通にこうして退院して、この間退院してあれしたわけですけど、ちょっとその時でも異常な心配症になるんですね。で、僕が今から異常な心配をしたから僕が母に言ったことで、もしこれが間違っているんであれば間違いと教えてください。物忘れをした、今っていうのがもう1時間も2時間も前に見て他のこともしてて、例えばお客さんの言われてですね、どうであったかなと、私がちょっとど忘れしたからきっと、思い出さん思い出さん、忘れた悪いとか言って異常に気にしたりとかですね、それから昨日でもそうですけど、こうセンチュリーホテル、宮古町からセンチュリーホテルに歩いてくるのに商店街の中入って、人が増えたから杖を引っ込めてもう自分で歩くのやめなさいとか言ったり、異常な心配症をするので、私は母にもうちょっと心配しすぎて帰って悪なるでって言ってるんですけど、これは間違いですかね、正しいですかね。
ちょっとですね、何とも言えないところですけど、
大変失礼な質問しまして失礼しました。お客さんにもやっぱり対応とかに活用していきたいし、
はい、そうですね、
すいません、間違えたらだったらもうちょっといい加減に僕も検討
い
けない
ので、ただお母さんがその1時間前の予約を忘れているという自覚があるということですよね、まだ。
あ、自覚がある。
だからそのこと自体も忘れているっていうのが認知症なので、一概にその認知症がその間違ってるっていうのはどういう間違ってるってことですか。
そう、心配をするなっていう、
こと
を言うんですけど、
心配
をしすぎたら帰って悪くなって帰って発症してしまったりするけん、どうしても気になったら検査に行けばいいわけで、で最近異常に心配ですると印象がなんかなりやすいとか言ったら、ちょっと異常に心配をしたらダメだっていうん
ですよ。そしたらですね、そういうふうにまた息子に言われると、お母さんはやっぱりね、なんていうんですかね、やっぱ切ない気持ちになると思うので、
はい、
なんでそんなにね心配って聞いてもらった方が、
そうですか。
いや、
一回物忘れしちゃった時に、ちょっと異常な すげえ心配するようなことじゃねえで、うんうん、ちょっとしすぎと悪いでって言ってしまったんです
よ。はいはいはい。だからあのお母さんの物忘れで心配っていう心をまず受け止めてもらって、
はい、
で大丈夫よそんなにね1時間前のことを忘れるのはよくあるから大丈夫よって言うのは別にいいと思います。
ああそうですか、ね、はい、
いいですかなんか、
はい、あいやすいません、ちょっと気ぐらいしました。あ失礼しました。
とんでもないです、
はい、ありがとうございます。ではこれで講義の方ですね、終了したいと思います。吉田先生には。